おはようございます。
おはようございます。
ルカの福音書を通してイエス様の生涯を学んでいますが、私たちがよく知っているイエス様の姿というのは、福音宣教を開始してからの、いわゆる公生涯に入ってからのイエス様のお姿です。あの十二弟子を任命し、人々に福音を伝え、病を癒し、奇跡を起こされたメシアとしての姿を私たちはよく知っています。しかし、ここに来るまで約30年の間、イエス様の生涯の記録というのはほとんどありません。イエス様は一体何をされていたのでしょうか。2章で取り上げましたが、ルカは一つだけ12歳のイエス様がエルサレムに登った時のことを記しています。そこからまた18年の歩みというのは、実際どうだったのかというのは知られていません。30歳までナザレというところに住まれていて、大工をしていたということだけが聖書に記されて分かっていることです。しかしイエス様はなぜここに至るまで約30年近くをナザレというところで過ごされたのでしょうか。ある程度の年齢になったらすぐにメシアとしての活動をされてもよかったのではないでしょうか。イエス様はベツレヘムで住民登録の時に家畜小屋でお生まれになりました。神であられたお方がその神のあり方を捨て、天の御国からこの地に人の子として汚い家畜小屋にお生まれになったのです。そこまでして人々に福音を伝えるために、そして十字架による贖いの技を成し遂げるために天の御座を捨ててまでやってこられたというのに、そこからひっそりと30年間は宣教活動をされなかったのです。遥か昔から予言されていた待望のメシアは彗星のごとく現れて、瞬く間に福音宣教を行い、十字架によって人々の罪を贖い、そして天に凱旋されたというわけではなかったのです。人々が待ちに待った救い主が生まれてこられて、公に宣教を開始するまでに実に30年もの時間をナザレで過ごされたのはなぜでしょうか。公に宣教活動をするというときに、ユダヤ教で、ユダヤ社会で教師と認められる年齢が30歳からであるという、そういう理由もありますが、もしそれだけの理由ならば、天から30歳のメシアとして降りてこられてすぐに福音宣教されてもよかったかもしれません。しかし神の子であるイエス様がマリアを通して赤子としてお生まれになり、そして0歳からスタートされた人間としての人生を30歳になるまで歩まれたのです。それはただ単に30年間何もしないでブラブラしていたというのではなく、この期間は神の国を述べ伝えるためにはとても大切な準備期間であったのです。この期間があったからこそ、イエス様はメシアとして神の御心に沿った宣教をすることができたのです。イエス様の歩みというのは私たちの信仰生活の手本です。私たちが目指すのはイエス様のようになることです。しかし、私たちが手本とするのは宣教活動をしていた時のイエス様の歩みだけではなく、生まれてから天に帰られるまでのこの地上の生涯を私たちは手本とするのです。ですから福音宣教を開始するまでのイエス様の生き方を学ぶということは、私たちの信仰生活にとって励みとなり、またイエス様と同じように福音を述べ伝える私たちにとって必要なことだと言えます。私たちも神の国を述べ伝える者として、それぞれの友人やまた知人に伝道しています。しかし、御言葉を述べ伝えるだけではなく、普段どのような生き方をしているか、どのように歩んでいるかというのが、その伝道に大きく影響します。今日は前後の聖書箇所は省きましたが、イエス様が30歳になって、 福音宣教を開始するまでの歩みを通して、私たちの普段の信仰生活の歩みで何を大切にしなければならないかを教えられたいと思います。まず一つ目に、イエス様が大切にされたこと、それは律法に従って歩むということでした。ガラテア書の4章4節にはこのように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法のもとにあるものとなさいました。このように書かれています。神の子であるイエス様も律法のもとにあって従われたというのです。律法というのはもともと罪ある人間のためにあるものです。しかし神の子であるイエス様も律法の下にへり下って正しい歩みをされたのです。実はこれはメシアとしてのとても大切な歩みでした。それは人間が創造されて以来、あのアダムの罪によって人間に罪が入ってしまい、それ以降の人類の歩みというのは神に背き、神の律法に背く歩みだったからです。ルカの3章の終わりには系図が記されています。イエス様の系図を父ヨセフから順に遡っていき、あの有名なダビデ王、そしてユダヤの父祖アブラハム、最後はアダムにまで遡る系図となっています。これはユダヤ民族の歴史を人類の始めから遡って書いたものです。これを見るとき、人間の歴史というのは罪の歴史であったということを思わされます。アダムによって人間に罪が入ってしまい、それ以降神に背き、間違った方向に進んできた人類の歩みは、ちょうど洋服を着た時に一番最初の上のボタンをかけ違えたようなものです。それ以来ボタンがずれたまま着てきたその服をもう一度正しく着直す。一個ずつずれてきたその間違ったこのボタンの締め方をしたボタンを正しくかけ直す。それがメシアとしてのイエス様の歩みでした。第二のアダムとして人類の間違ったその歩みをもう一度正しく踏み直すこと。それが人として生まれてきたイエス様が30歳までの人生で律法に従って歩んできたことであり、そして洗礼をもって宣教活動を開始する公生涯の歩みにおいても、十字架の死に至るまで続けられる踏み直しとしての歩みでした。イエス様はご自分の伝える福音にふさわしく歩んで来られたのです。私は、雪国出身なんですけど、大雪が降った朝というのは、まあ、あたり一面が雪景色となります。で、朝早く通勤、通学する人というのは、まだ足跡のない、この新雪の上を歩かなければなりません。まあ、最近はですね、車道がちゃんと除雪されてるんですけど、人が歩く道というのは、そのまま雪が積もっていて、どこが歩道かもわからないほどになっています。で、慣れない人が歩くと、どこをどう歩いたらいいかわからなくなってしまう。途中で雪にはまって歩けなくなったりしてしまうんです。で、そんな新雪というのは、一番最初に歩く人のその足跡というのが道となっていくんですね。そして次に歩く人は、その足跡に沿って歩けば安全なんです。その足跡に従って歩いてさえいれば、側溝に落ちたり、急に足がはまったりすることなく進めていきます。次から次からその足跡に続いて歩いていくことによって道が踏み固められていきます。私たちもそのようにイエス様が歩まれた正しい道に続いて歩いていくのです。そしてそれに続く人たちの手本となり道しるべとなるのです。御言葉を伝える私たちがその御言葉に従って歩む姿こそ 何よりもの証であり、何よりもの伝道です。しかし私たちが御言葉に従って歩んでいなければ、私たちの伝道は虚しいものです。どんなに素晴らしい聖書の言葉を語ったとしても、それを語る私たちの生き方が変えられていないのなら、福音は伝わりません。皆さんの周囲の人たちは、目に見えない神様や聖書の言葉、教会以前に、目の前にいるあなたの普段の振る舞いを見ています。それが福音と全く反対の生き方をしているのなら、そのようなキリスト教には興味を持たないでしょう。もちろん私たちも完璧ではありません。しかし、未熟ながらも、主イエスによって変えられ、御言葉によって生きている私たちの姿、信じた通りに歩んでいる私たちの姿を人々が見るならば、神の国の福音というのは力を持って伝わるのです。イエス様が神に従って歩まれたように、私たちも神様に従い、人々の間にあって、良い証を立て、福音を述べ伝えさせていただきましょう。第一ペテロの2章21節では、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されましたと言われています。私たちもイエス様の足跡に従う歩みを心がけて参りたいと思います。二つ目にイエス様が大切にされたこと、それは30歳までをナザレの家で家族に仕えたということです。イエス様は何よりも家庭を大切にされてきました。聖書には母マリアはたびたび登場していますが、父ヨセフはイエス様の誕生の時、そして12歳の都のぼりの出来事以来、登場してこないんですね。おそらく何らかの理由で早い段階で亡くなったのではないかと言われています。ですからイエス様は若いうちから父ヨセフに代わって母マリアを支え、また長男として兄弟姉妹たちを養って来られたのです。イエス様は地上の家族を大切にされました。イエス様が十字架にかけられた時でさえも、母マリアを案じ、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われて、弟子のヨハネを指し、そしてヨハネに対して、そこにあなたの母がいますと言って、自分の母マリアを弟子のヨハネに託しました。そしてそれ以降ヨハネはマリアを自分の家に引き取ることになります。ユダヤ人は、福音書を読むとわかるように、自分たちの系図を大切にしました。そして、ユダヤという自分たちの民族を非常に重んじました。そんな彼らにとって、家庭というのは、ユダヤ社会の一番小さな単位でもありました。私たちクリスチャンにとっては、家庭は小さな教会でもあります。このようにイエス様は、交渉外に至るまで家庭を大切にして歩んでこられました。その後イエス様が十字架にかかり、復活されて天に帰られて以降は、イエス様の系図は途切れてしまっています。しかし、肉の家族はここで終わりますが、霊の家族がここから今に至るまで続いております。私たちはイエス様によって救われ、この霊的家族にしていただきました。ここにいる教会の兄弟姉妹がすべて神の家族として霊的な系図に連ならせていただいていることに感謝をしたいと思います。この神の家族にさらに一人でも多くの方が連なることができるようにと招いていくことが私たち先に救われた者の務めです。しかし、自分の家族に伝道することというのは、伝道の中でも最も難しいことであり、私たちの課題でもあります。なぜなら家族というのは、私たち自身の良いところも、また悪いところも全て見ているからです。友人の間や、 また教会の中ではそれを作ろうことはできます。特に私たちは神の家族の間では良いクリスチャンを演じることができます。しかし肉の家族の間ではそれは通じません。本当の私たちを知っているからです。私は献身して神学校に行こうとするときにですね、家族との関係を改めなければならないと思いました。特に父親との関係が非常によくありませんでした。すごく短気な父親で、すぐにこう罵声が飛んでくる、そのような毎日でした。で、私も負けじと父に対して怒鳴り返すということがしょっちゅうでした。教会では良い人で通っているのに、家に帰ると父親と怒鳴り合っている。そんな自分がこれから牧師になろうとしている。これは家族に証にならないと思いました。それでもやっぱりですね、すぐ父親と喧嘩になってしまうんです。またやってしまったと後悔する毎日が続きました。そんなある時、聖書の言葉が示されました。箴言の15章1節の言葉です。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし、激しい言葉は怒りを引き起こす。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。本当にその通りだなと思わされました。この御言葉の通りに怒鳴られても切れずに我慢だと思って実行しました。しかしですね、今までこう怒鳴られた時に怒鳴り返すとこうすっきりしていたんですけど、怒鳴られてそれをそのまま受け止めるというのは、結構きついことなんだなということに気づきました。こう、罵声を浴びせられてですね、それをそのまま受け止めるというのは、結構自分が傷つくんですよね。で、信仰を持って聖書の御言葉を実行するというのは、本当に忍耐が必要でした。しかしそれを続けていくうちに、本当に自分自身も変えられていき、お互いの喧嘩も減り、父と怒鳴り合うということはなくなっていきました。家族は素の自分を知っています。特に救われる前の自分を知っており、救われた後もまるで変わっていないかのような自分の振る舞いを見ています。教会の中では模範的なクリスチャンとして、兄弟姉妹に慕われている方が、家族に対してはつまずきを与えているということは実際に起こりうることなのです。肉の家族の間では、霊的な部分よりもむしろ肉的な部分が現れるからです。ですから私たちが最も御言葉を実践すべき場所は、私たちの家庭の中なのです。教会で兄弟姉妹に仕えるように、私たちは家族に仕えていかなければなりません。イエス様は、人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですと言われました。私たちも家族の中で先に救われたものとして家族に使えるものとなったのです。しかし私たちは家族の中にあってキリスト教の信仰に反対されることや家族から迫害を受けることでさえあります。イエス様は福音宣教を開始したとき、家族から理解されず、誤解を受けたこともありました。家に連れ戻すために家族が迎えに来たこともありました。それでもイエス様は、家族に対して敬意を払いつつ、最後まで誠実に天の父なる神様に仕えました。そして最後には、マリアをはじめとする家族は、イエス様を救い主として受け入れるようになっていきました。私たちも自分の家族の中で先に救われた者として家族に福音を伝える義務があります。自分の家族に対してだとなかなか伝えるのが難しかったり、また反対されたりします。それでも私たちは 家族の救いを信じて使えなければなりません。それができるものとして、神様が家族の中で先に私たちを選んでくださったのです。そして人にはできないことが神にはできるのです。私たちは家族の間にあっても、忠実な主のしもべでありたいと願います。イエス様は30歳までナザレで過ごす中にあって、律法に従い、第二のアダムとしての踏み直しの歩みをされ、そして家庭を大切にし、家族に仕えてまいりました。そして三つ目にイエス様が大切にされたことは、働くということです。すなわち、ユダヤ社会の一員として歩まれたのです。ナザレのイエス様は、貧しい大工の息子として生まれ育ちました。やがて父ヨセフの仕事であった家業の大工を継ぎ、汗水流して働き、一家を養ってきました。神様の子供だからといって、父なる神様は、イエス様に、またイエス様の家族に、特別な奇跡を起こして、養うということをされなかったのです。イエス様は貧しいながらも苦労して、労働されたのです。ユダヤ人の一人として、社会生活を送られたのです。毎日働き、税金を納め、家族を養ってきたのです。ここに人々に仕えられるメシアの姿が映し出されています。イザヤ書53章の2節にはこのような御言葉があります。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。このようにイエス様が30歳までナザレで生活をされ歩まれたのは、天の上で私たちを見下ろしているだけの神ではなく、私たちの生活を知り、また痛みを知ってくださるためです。また人々の苦しみや悩みを知り、病を知り、貧しさを共に味わい、これから贖う人々が抱えている重荷を共に担われたのです。私たちを救ってくださったお方は、私たち以上に多くの痛み苦しみを味わってくださったお方なのです。イエス様は交渉外に入る30歳まで家庭を支え、ユダヤ社会の一員として、大工として仕えておられました。私が牧師になって、まだ駆け出しの頃の話です。当時ですね、教会では、子供伝道を始めたばかりの時でしたが、夏休みになるとですね、子供たちが休みなので、毎日教会に子供を招いてですね、夕方も朝から晩までこう遊んでいて、また御言葉を伝えて伝道していました。まあ、しかしですね、本来の教会の働きの忙しさも重なりですね、ある時の土曜日なんですけど、土曜の夜になって、なんと説教に手をつけることができず、夜中の1時になって、まだ聖書箇所すら読んでいないという事態が起こってしまいました。まあ、ちなみに聖書箇所を見ると、マタイの13章で、イエス様が教理のナザレで伝道した時に、人々からは、彼の母親はマリアで、彼は大工の息子ではないかと言われて、預言者が尊敬されないのは自分の教理、家族の間だけですという箇所でした。で、徹夜は覚悟していたんですけど、今日はもうこの箇所から説教を作り出すことはできない感じたんですね。それでも、あと数時間後には礼拝が控えています。ですね、まだ駆け出しの頃でしたので、まあ、ある先生のですね、説教作りのアドバイスをですね、思い出したんです。まあ、時には、聖書仲介をそのまま読むような説教があってもいいと、まあ、ある大物の先生が言われていたんですね。皆さんもよくご存知の大物の先生ですけど、そこで私は、聖書仲介書をですね、3冊持ってきたんです。 説教を作るときというのは、最低3冊の仲介書に当たれっていうのが鉄則なんです。その3冊を持ってきて、その中からですね、これだと思った部分をピックアップしてですね、それをつなげて文章にしてですね、説教を作ったんです。で、信徒の皆さんに申し訳ないなという思いよりも、時間前に何とか完成した、やったという思いが勝ったんです。で、その日の説教というのは、メッセージというよりも解説でした。ほぼですね、仲介書を読んでいるだけなので、もう本当に堅苦しい聖書の解説文を朗読しているだけの約20分間です。で、礼拝が終わり、ようやくですね、自分の務めを終わった時に、今日は皆さんに申し訳ないことをしたなという思いでいる中に、一人の人が報告の時にいきなり立ち上がったんです。今日の説教は素晴らしかったです。説教ですね、感想なんてのは普段誰もですね、個人的にも話してくれないのに、礼拝後に皆の前でですね、説教の感想を話してくださるなんて初めてのことです。しかもですね、何が驚いたかって、その方は普段いつも説教中は寝ている方なんですね。当然今日も寝ていただろう、むしろ今日こそ寝るだろうと思っていたのに、今日の説教は素晴らしかったですと言ってですね、さらに驚くことに泣きながら感想を述べてくださったんです。で、何がその方の心に触れたのかと言いますと、説教が素晴らしかったのではなく、イエス様がナザレという片田舎で大工をしていたということに感動したそうです。メシアであるお方が私たち人間と同じように汗にまみれ、泥にまみれ、働かれたという姿に感動し、自分も仕事で大変なことがあったけれど、また頑張ろうと思いましたと涙ながらに話してくださいました。説教はそんな内容ではなかったのですが、イエス様が他の人と何の変わりもなく汗水流して働いておられたという姿に、その方は感動され涙を流された。交渉外に入るまでイエス様はまるでメシアと思えないほど苦労して働き、ユダヤ社会の一員として歩んでおられたのです。私たちにとって仕事をする、社会で働くということはどういうことでしょうか。お仕事をされてない方、学生の方は勉強するということ、また主婦の方は家庭を支えるということ、家庭の働きをするということ、私たちにとって社会で働くということはどういうことか。世の中には3通りの考え方があります。こんな有名な例え話があるんですけど、ある人が3人のレンガ職人に、あなたは何をして働いているんですかと質問したそうです。すると同じ仕事をしている3人なのに、3通りの答えが返ってきたそうです。1人はレンガを積んでいると答えました。もう一人は家族を養っていると言いました。そして三人目は教会を建て上げていると答えました。三人は同じ場所で同じ仕事をしていたのに、三人とも答えが違ったのです。これはそれぞれが何のためにそれをしているのか、何のために仕事をしているのかを表している例え話です。何のために仕事をしているのか、一人はレンガを積んでいると答えました。それは見たまんま、そのまんまの答えです。それは自分のため、自分の利益のため、お金のために仕事をしていると言えます。二人目は家族を養っていると言いました。その人は家族を養うため、家庭のために働き、レンガ積みという仕事を通して家庭を築き上げていたのです。これが一般的な答えです。そして、自分の仕事を通して社会貢献をするという、そういう素晴らしい献身的な考えを持って働く方もおられます。ここまでは一般論です。これは同じ仕事をしているのに働く動機が全く違うという例え話です。何のために働くかというのは大きな判断をするときに大きな違いが出てきます。仕事への目的と理解というのは、重要な決断を下すときに決定的な違いとなるものです。 自分や家族のために働くなら、自分たちの利益のためだけに働くものとなります。会社のために働く人は、会社の利益のためなら何でもするようになってしまいます。しかし私たちが何を根拠に働き、誰が自分に仕事を与え、人間に労働を与えたのは、どなたの命令なのかを知って働くときに、正しい判断に導かれていきます。三人目のレンガ職人は、教会を立て上げていると答えました。あるいは神の国を立て上げていると言ってもいいかもしれません。ある人は、このような表現をします。働くということをですね、地上において、職業という名の神様への奉仕だ。私たちは自分の働きを通して、仕事を通して神様に仕え、神様の栄光のために働いていきます。私たちは神の国の建設のために、教会から、また毎週の礼拝から、それぞれの家庭へ、それぞれの職場へ、それぞれの学校へと使わされているのです。私たちはそれぞれが置かれている場所で、地の塩、世の光として、神に仕え、また人々に仕えていきます。よく教会と社会は切り離して考えられがちですが、教会も地域社会の一部なのです。私たちキリスト者は、教会を立て上げるために社会で働くのです。イエス様は、交渉外に入る30歳まで家庭を支え、ユダヤ社会の一員として、大工として仕えてこられました。私たちもキリスト者社会人として、教会を立て上げるという意識を持って仕えることを心がけたいと思います。今朝は交渉外に入られるまでのイエス様が、どのような歩みをして過ごされたのかを見てまいりました。イエス様は第二のアダムとしてこの世に来られ、人類の間違った歩みを正すための踏み直しをしてくださり、私たちに模範を示してくださいました。そして家庭に仕え、また働くことを通して神に仕え、人に仕えて入りました。私たちもこの主の足跡に従って今週も歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。神様、イエス様の生き方というのは、生まれてから天に帰られるまで、その生涯の歩みが私たちの手本でありました。イエス様が歩んでくださったその御後に従って、正しい道を歩もうとするとき、大きな苦しみやまた困難もあります。しかし私たちは、そのために召されていると聖書は言っています。イエス様が大切にされたことを私たちも大切にし、今週もあなたと共に正しい道を歩ませてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。